Safe Travelers Cafe.
ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。
若菜です。
この番組は世界各国で暮らしている僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。
食べ過ぎました
そのくだりでもいつもじゃない？
え、そうだっけか、
うん、それで毎回毎日だけど、うん、明日からもう食べませんって言って10年以上続きますけど、
うん、歩けちゃーのに行ってきたんですよ。
山形のね、山形の旅をしてきました。
そうそう、今回は僕たちね、山形出身なんですけど、それで山形のいいところをいろいろとお伝えしたいなと思って友達を連れていくと毎回。
そうです、そうです。
で今回は、はい、あの海外から、
はい、
オーストラリアのバイロンベイからあのドマカフェのねご夫妻を連れて行ったと、
はい、そう。あとは東京からは、
うん、
名前
はいつも行く和食屋さんのね、
とっても大人気の和食屋さんのご夫妻、はい、板長ご夫妻と、
はい、あとは山形でまたこれ、あ、まあそれはその2組をいろいろ山形で連れて行きながら、山形のシェフたちも一緒に遊んできたという感じ。そうです、
今回なんかもう本当たまたまみんな本当大人気店の各地のシェフが集まったので、
うんうんうん、
せっかくなので山形もを代表する、まあ、各フレンチだったり、うんうんうん、イタリアンだったり、うん、和食だったりのシェフたちを集って、
うんうん、なんかシェフの会になっちゃ
った。シェフズ会になっちゃったね
本当だね。シェフじゃないのは我々
我々だっけ。我々はつなぐだけだからいいんです。
まあ、確かに、はい、そりゃそうだ。
で素晴らしい会になりましたね。
いや本当にね、本当に良かった。行ってというかおつなぎして、
そう、まず どこどこ行ったかっていうと、
最初はアルケッチャーノっていう、
そう、
イタリアンのね、
はい、
奥田シェフがやってる、ね、情熱大陸とかにも出てる、
全国的に有名な方になってますよね、
うん、どうだったの？
あのね、奥田シェフは、
うん、
まずあの方と一緒に過ごすっていうのがとってもスペシャルな時間な気がするよね。もちろんお話が面白いのはそうなんだけど、うん、もう本当に独自の哲学をもう生きながら体現している方っていうのは、うん、やっぱり一緒にいるだけでものすごくこうエネルギーが上がるというか、
うん、
すごくこうね研ぎ澄まされていく、一緒にいると。
2、30年前から言ってるからね、そこ。
ねえ、すごいよね。そこで
続いてるだけでももちろんすごいの、認識を得て、それが続くだけじゃなくてどんどんこう広がってるのと、その地域に、まあ、地域活性というと一言だけど、そのアルケッチャーノのまあ、きっかけで100万人ぐらいね、
そう、その地域に今年100万人増えたんだよ、100万人っつって
来てるって言ってたんで、
そうそう、本当に素晴らしいよね。
うん、でもその今回もう改めて思ったのが、山形のワインの素晴らしさ、
すごいんだね。
もうすごいのにびっくりしたよこれ。
あ、そのドマのね、ドマカフェのシェフの高幸さんは、うん、まあ、オーストラリアも20年
言ってたね、
なの で、まあ、やっぱオーストラリアはもう本当ワインの本当文化っていうか、ワインをたくさん飲まれる方、
うんうんうん、
ね、方々だから、うん、やっぱりワインに関しては結構うるさいわけですよ。
まあそうだね。
そうそう。で正直日本のワインはそんなに期待していなかったんだけど、
うんうんうん、
しかもやっぱり山形って地方だからね、
あんまりワインでそんなになんか日本で1位とかじゃないからね。
そうそうそう。なのに何このクオリティっていう、うんうん、なんかすごく感動してくれて、
何種類飲んだか1、2、3、4、5、5、6種類飲んだけど全部山形
な
んだ。
そうなの。しかもうちのおじさんが勤めてたさ、
うん、だったそれ2個あった
まさかの
武田のワイナ
リー。それがもうすごい、実はあの全国的にすごくて、しかもあのあれなんだよね、国賓級の方たちがしか飲めない
にも出すワインも作ってるって
言ってたよね。うん、びっくりしたね。
いや、ワインはね全く分かんないんだけど、あの知識と知恵がないんだけど、でも飲んですっごい美味しかったよ。
いいね、
すっごい美味しかった。
いや、私は全然飲めないから、
うん、
でもみんなのその感動しっぷりに
見てた。
もう自分も飲んだ気になってもうすごいこのワインって自分の中で言ってた飲んでないけど、
まあ、その僕は、ま、料理はねもちろんなんだけど、ワインにちょっと感動した回だった
んだけど、うんうん、なんか山形はポテンシャルがありますね、やっぱり。
本当だね、本当本当。
でその後、
うん、
さくらんぼ狩りしたんだよね、実は。
そうそう、あの高校のね同級生の細っちっていう人がいて、その人があのワインじゃない、ブドウとさくらんぼと作ってんのよ。
うちら的には今んとこ全国一美味しいブドウを作ってるよね。
あ、そうそうそうそうそうそう。ね、なんでちょうどさくらんぼのね、まあ、ちょっと1週間ぐらい早かったんだけど、みんなでさくらんぼ畑行って、
うん、
食べさせてもらったってい
う、うん、素晴らしい体験だった、うん、それもさ、うちらにとってはさ、さくらんぼが木になっててそこから食べるってそんなに特別なことじゃないじゃない、
うん、で佐藤錦っていうので、細地がこれまずいからって言ってまずいからあんまりダメだよとか言ってたんだけど、うんうん、みんなめっちゃ美味しいって食べて
た。すごい美味しかったよね、
うん、
いやまだあの時期的にも早かったんだけど、あのそれでもすごい美味しかった。
すごい美味しかったよ、十
分細地のレベルの高さ
ダメダメとか言って
でも本当みんなキラキラさせて、
うん、
あのね目をキラキラさせてさくらんぼ取って美味しい美味しいって食べてる姿が、うんうんうん、やっぱりすごく幸せで、
うん、
あのとってもときめきました。
はい。
で
その後に次はお蕎麦食べ行った、その近くの
お蕎麦食べ行った。そうそう、そこも友達のとこのね、そうそうお蕎麦なんだけど、
山寺の駅前にある円蔵というお蕎麦屋さんで、
そう、
ここもねお蕎麦はもちろん美味しいんだけど、
ラーメンがまた美味しいんですよ。
あ、山形といえばラーメン。
蕎麦とラーメンだから。そばとラーメンと芋煮だから、
普通変だよね。
しかも芋煮も食べれますから、そこ芋煮そばっていうのがあるの。
うんうん、いつもそればっか
り。そう、芋煮好きなんだけど、
うん、
あのソウルフードだからね。
むしろね、そばも食べずに芋煮食べて
るいやあれ実はでも芋煮にそばを入れるっていうのはちょっと山形の人もあんまりしない、
うん、
あの
食べ方
なんだけど、すごく私は大好きでいつもそれをいただいて、うん、ラーメンも食べて、
うん、
あとあそこはね何が美味しいか、お漬物なんですよ。
漬物、
うん、お母さんが作ってくれてるお漬物が、うんうんうんうん、あんなになんかこうパクパク楽しく美味しく食べれる漬物ってなかなかないよね、うん、
ないね、
うん、すごい元気になる。そこでたらふく食べて、
うん、
からの
、
うん、
出羽屋に行ったんだよ。
出羽屋行きました。
出羽屋さんは西川町にあるガッサの麓にある山菜屋さんですね。
そうですね、本当に昔から代々
それこそ僕は行ったことないけど
さ、私は子供の時からおばちゃんとかおじちゃんとかがそこ結構好きで、
何十年前も行ってたわけでしょ。
ずっと行ってた、そう連れてってもらってて、
毎度もおばちゃんとおじちゃん行ったっすよ。
行ってたね
すごいね。
だからさ、それぐらい続いてる、そこでも旅館もやってる山菜そば屋さんだったんだけど、
うんうん、
今のその要はその当時はおばあちゃんが多分やってたから、
うん、
その次の代、お孫さんの代になって、お孫さんが息子さん多分2人いらっしゃって、
うんうん、
お兄ちゃんとも弟さんもね一緒にだけどシェフをやられてて、うん、そのシェフズテーブルっていうのを始めたんだよね。では
そうそうそうそう、うん、山菜の
シェフズテーブル、それがまたね、
これが素晴らしいよ。
素晴らしくて、
うん、もう小総なめだった
の。小総なめだったよね。しかもなんかあっという間に
盾とかいっぱい置いてあったね。
あの JAL のさ、国際線のなんかあの何ページにもなんか載ってたりとか。そうだよ、
そうなの、
家庭画報さんとか分かんないけど、あっという間になんか有名になっちゃって、でさ毎年行くたびにさ、
うん、
あの小の盾がどんどん増えていくの ね、 こうね、全国の。そうで、なんかもうそんな素晴らしいお宿っていうかね、
うん、
あのレストランっていうかになったんですけども、そこのやっぱり山菜って山形よく食べますけれども、うん、そんなに他の地域であ
んま食べないのかな。
そこまでは、まあ、ゼンマイとかわらびとかはあれだと思うけど、あそこまでの種類を多分食べないと思ってて、であそこの素晴らしいところは、あの西川町ってあのやっぱり山形からしてもそんなによく行かない町、行きにくい、遠いっていうのもあって、だし、まあ、そんな お米とかもねあんまり育たなかったり、なんか海があるわけじゃないからみたいな、いろんなそのちょっと食物的にはそんなに豊かではない土地だったんだよね、
うんうん、
でそこでやっぱりみんながこう生きていくために山のものとして山菜をこう食べたり川魚を食べてこう生きてきたわけなんだけど、うん、そういった知恵と豊かさが すごいこう詰まっているというか、うん、でそれをさもう存分に山の豊かな命の輝きみたいなのを、うん、本当に何でニュートラルに、
うん、
こうなんか素晴らしく表現してくれるじゃない、
うんうんうんうん、
それがねなんかあり方っていうのかな、やっぱシェフたちのシェフとやっぱおかみさんのあり方が本当にいつも感動して、
うん、素晴らしいよね。い
やそこは ぜひ全員行ってほしい、一回は
全員行ってほしい。
いやなんかねでも本当日本人だけだと思うの、うん、山菜を食べれるの。確か
に。あ、そうなの。
だってあの木戸さは、まあ、海外の人もいらっしゃるって言ってたけど、
まずね、木戸いって分かんないんだ
けど、木戸いのは山形弁ですけれども、あのなんていうの、木戸いって、
苦いのちょっとバリエーション違うやつ。
そう、なんか山菜の独特の
うっていう
苦味っていうか、それはでもいい
表現なんだよね。食べた瞬間にデトックスしてる
って感じがするよね。そう。なんかどんどん体が元気になっていくんだけど、
うん、
なんかその気度さっていうのは多分県外の人でもその得意じゃない人の方が多いかもしれないけれども、うん、でも本当にねそこの山菜は自分の命もどんどん元気になっていくような、うん、そしてなんかもう何気なくそこにあった言ったらちょっと雑草のような山菜たちが、
うんうんうん、
こんなにもこうなんて言うんだろう、私たちにこのパワーをくれるというかエネルギーの塊だったっていうのを気づかせてくれるっていうのが、
うんうん
うん、なんていうかねすごく日常でも大切なことに気づいていくような感覚になるんだよね、うん、そこでいただくと。
なるほどね、よかった。だな
でもみんな大喜びだったね。
あそこはね、
結構
なかなか食べれない山菜がいっぱい出てくるから。
そうだよね。
食べれないとか知らない山菜。そ
う、あの板町、日本料理の板町なんかは、
うん、
もう何でも知ってるんですけども、それでも、うんうんうん、なかなかちょっと聞いたことないのとか出てきて、ね、すごい喜んでたよね。
というあとね、お風呂も良かったですしね。
そうだね、合算自然水
のお風呂、
60年かけてそこまでたどり着くっていう
お水
でできたお風呂ですね。
はい、ということでまだまだ旅は続きます。
はい、
ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように毎週お届けするつれつれカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送も聞き逃さないように、ポッドキャストや Spotify、Amazon Music、YouTube の購読、フォローのボタンを押してください。それでは、良い週末を。
Life Travelers Cafe。